こんばんは。私スタイルで生きていくためのヨガをお伝えしています、あかねスタイルヨガのあかねです。このチャンネルでは自分軸で調和の取れた心と体を目指して、どんな時も自分のセンターに穏やかなスペースを作れるようになるための幸せに生きるヒントをたくさん詰め込んだ番組です。改めましてあかねです。今夜も始まりました。百チャレ17日目となっております。いつも聞いてくださりありがとうございます。今日はですね、最近私のマイブーム、ミニマリストの方の YouTube 見るのね、すごくハマってるんですけど、本当ね、なんか物をとにかく減らして、お洋服とか持ち物すごい減らしたいなって、こうシンプルにすっきり暮らしたいなっていうので憧れでね見てるんですけど、皆さんどうですか？物執着、興味どうかな。私はもうかなりね執着なくなってきてるんだけれども、でもやっぱり数持ってるから、しかも使ってないものとかねあったりするから、本当に極力減らしてシンプルに暮らしたいなっていうので、今マイブームでめっちゃ YouTube 見てます。でもその方ちょっと極端でね、下着は2セットとか、お洋服は11着だったかな。なんかやっぱさすがに下着2個じゃちょっときついなって思うので、せめて1週間分とかで、なんか好きなものだけに囲まれるような感じでねやりたいなと思って見てるんですけど、どうでしょうか。ね、なんかだんだんこう物やお金や立場、地位、そういったね執着から離れていくっていう時代にねなってると思うんですけど、皆さんの生活はどうでしょうか。私はね本当にそういう暮らしに憧れていて、でもなかなかやっぱり不要なものがまだあったりとかしてるので、ちょっと楽しみながら時間見つけてね、断捨離してるところです。そうでね、最近そう、これ知ってます？携帯のね断捨離も私これをきっかけにやって、すごくね便利だなと思ったので、スクリーンタイムだったっけ、なんかそういうの見て通知をオフにしたりする機能があるんですよね、アプリので。私こう1とか2とかつくとすっごい気になって、もう開けたくなっちゃうから、もうこれ無駄な時間だなと思ってたら通知オフってできるんですね。ご存知でした？もうねかなりほぼほぼ通知オフにしました。あと何時になったら使えないとか設定もねできるので、ちょっとそれをね昨日からやってみてます。かなりね、もともと2年ぐらい前、もう2年ぐらいになるかな、寝室には携帯を持っていかないっていうのをねやってまして、すごくねやっぱりこう電磁波の影響なのか、意識的気持ち的な問題かわかんないんだけど、すごくこう眠りの質が良くなりました。どうしてもね寝室に持ってったりするともうね見ながら寝ちゃったりとかして、ブルーライトガンガン浴びて、そしてしかもね頭の近くで充電とかしてたりすると本当に電磁波浴びまくりな状態なので、もうね2年ぐらいになるかな、寝室には持っていかないっていう生活をしています。でね、うちの旦那さんもねすごく協力的で、もう持っていかないようにしようねって言ったその日からもう一度も持っていかないっていうね状況にしてくれて、協力してくれてるんでねありがたいんですけど、朝目覚ましで起きる、でも私はね目覚ましよりも前に起きることが多いので、一応目覚ましを、買ってねセットしてっていう感じで、携帯のアラームは使わなくなりました。で極力こうデジタルデトックス、したいなっていうのがあって、どうしてもこう SNS とか見ちゃうとあっという間じゃないです、あれもう沼のように入っていくから、自分の中でね決めるといいですね。それも設定できるみたいですね、何分みたいな、たらもう使えなくなるみたいな、まあ解除はできるんですけどね、自分の中でそういうこう沼に入り込まない工夫みたいなのってねあるんだなっていうのをちょっと学んで、ちょっとシェアさせてもらってるんですけど、皆さんどうでしょうか。 ね、携帯ってすっごく便利だけど、なんかこうぼーっとただ見てるっていうね状態になったりするから、本当にね意識的にやんないと沼にね入り込むなっていうのを感じてます。でもねすごくそういうこうなんていうのかな、メリハリっていうのかな、これはやらないぞって決めて実行すると本当にねこう充実した時間をね過ごせるので、ぜひ、あなたなりのねこれは OK これはやめようっていうこうマイルールみたいなものを作ってクリアしていくっていうかね、積み重ねていくと本当達成感とか時間の使い方とかもね、そう無駄なくできるんじゃないかなっていうのを感じてます。そうそうそう、なんかその時間って有限だから、なんかこう私たちって生きていく上で、ね、明日死ぬかもしれない中生きてるわけだけど、それをなんていうのかな、怯えてないからっていうか、まあ、遠い先のことだろうって思ってるから、まあ、楽しくね生きれてる部分はあるんだけど、その反面やっぱり期限がないって思ってるから、明日でいいや、また今度でいいや、いつかねいつかねっていう感じで生きてることってあるんじゃないかなって思うんですよね。東日本の震災とか、まあ、そういうのでこういつ死ぬかわからないからっていうので、本当に目覚めて自分自身のね生き方をこう見直した方たちってすっごく増えたと思うんですよね。私もあの後ですもんね、2012年の末に、長年勤めた10年勤めた会社を辞めて、まあ、自営っていう道に行ったんだけど、やっぱりなんていうかな、分岐点だったなっていう2012年のね出来事だったなって思うんだけど、本当にこう有限であるっていうことがこう皆さんちょっと今一度ね立ち戻るというか、だって誰にもわからないじゃないですか、明日死ぬかもしれない本当にっていうのが、なんかこれ脅すわけではないんだけど、なんかね夢を見たんですよ。これこの間お友達にも言ったんだけど、なんていうのかな、まあすっごい津波のね夢だったんだけど、夢占いとか見てないからどんな夢か分かんないけど、本当に小さなね津波じゃなくって、もう100メートル50メートル100メートルぐらい上からこうもう波がね来てる状態、サーフィンでこう見るでっかい波とかっていう問題じゃない、もう地球全体を覆うだろうっていうぐらいの大きな、まあ、波にこう飲まれる瞬間の夢を見たんですよね。でその時私はすごく冷静だったんですけど、あれみたいな、今回終わらないはずじゃなかったっけっていう感覚だったんですよね。今回終わらないんじゃなかったんだっけって思ったんですよね。あれクリアじゃなかったっけみたいなゲーム感覚。そして呼吸大丈夫、呼吸って思ってパッて目が覚める夢だったんですよね。でまあ私がね見た夢なんだけど、それから数日して何でしたっけ、ロシアがなんかポセイドンでしたっけ、なんか 海底からこう核を発射すると、まあものすごい500メートルぐらいの津波が来るみたいな、なんかニュースが流れてるのを見て、あ、私これを見たのかなってちょっとねゾーッとしたんだけど、脅すつもりではないんだけど、私のこの多分夢って、あれ今回は終わりじゃなかったんじゃなかったっけっていう感覚だったんで、多分レムリアとかムー大陸とかのね記憶なんだなって、アトランティスとかね、その何度か地球っていうのはね破壊と再生を繰り返してるっていう説があるんですけど、 その記憶だったのかなっていう感覚で、あ、ゲームオーバーもうみたいな、今回違ったじゃんみたいな感覚の、まあ、目覚めパッと起きた感じだったんですよね。だから、まあ、何が言いたいかっていうと、やっぱりこう、なんだろうな、自分自身のすごく辛い悩みとか苦しい、どうしようっていう小さな小さなあの部分での恐怖心を味わってる方もいると思うんだけど、ぐーっとこう視点を引いて大きな世界で 見るというか、あの物事をね、そうするとやはりこうコントロールされてる部分っていっぱいあるんですよ。まあ例えばなんだろうな、音楽とか映画とかファッションとか、なんだろうな、物とか人の目とか学歴とか、こうなんていうのかな、自分の内側に向けさせないような、状況に今なってるじゃないですか。すごくこう真新しいものいっぱいあるし、すごく素敵なものを惹かれるものがあるから、 SNS もしっかりですけどね、そういった状態で本当のこう自分自身に向かったりとか、自分がどうしたいのかとか、自分に力があるんだなんていうこう時間をね、こう取らないようにしてる、そういう刷り込みというか状況になってるっていうところ、まあ、騙されないように、本当に本当に今とってもこう試されてる期間、みんな一人一人が本当にこう自分にこう帰って、自分がパワフルであるっていうこと、現実創造していくこと、みんなと調和をとっていくこと、喜びの世界、そういう風に向かわせないように、向かわせないようになってるっていうか、なんか変なこと言ってるように感じるかな。そう、あの本当にね、惑わされないで欲しいなっていうのがちょっとね今の気持ちです。みんなね本当にねパワフルなの持ってるから、つながってほしい。もう限界が来てからじゃね遅いじゃないですか。今本当にぐーっと俯瞰して世界で何が起きてるかとか、そこにね入り込んで恐怖心をね煽って、そういうこう波動を出すのはまた本末転倒だけど、自分がどうすることが喜びで、どうなっていくことが世界のためになるかな、幸せになっていくかなっていう視点を持つ、ただただぼーっと一日が過ぎてつまんないなって、惑わされないっていうこと、本当にそういうことをね伝えたいなっていう気持ちでいます。なんか脱線しちゃったかなそう、私の夢の話からなんだけど、本当にね警笛鳴らされてるような感じで、私も身が引き締まる思いでした。もう終わっちゃうとね、もうゲームできないじゃないですか。コンティニューできないから、この世界に今ログインしてると思うと、本当に精一杯やりたいことやって楽しんで、本当にあの共有できる仲間たちと出会って笑って、素晴らしいね人生を歩いていきたいなっていうのがあるので、こういう風に発信しています。なのでね、何かきっかけ、なんか脱線してないかなって、自分の人生で惑わされて騙されて自分から離れるようなことやってないかなっていうのをちょっと今一つ、まあそれにね、デジタルデトックスもしっかり、自然につながることもしっかりね、ぜひ、そういう時間にしていただけたら嬉しいなと思います。ということで、また明日お会いしましょう。最後まで聞いてくださりありがとうございます。じゃあまたねー。